皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月11日にミンフイネットで発表された中国法へ真相を伝え人々を救うことは私の最大の喜びという内容の後編です。それではお聞きください。真相を伝え人々を救うことは私の最大の喜び。後編。文、中国のダファーデ氏自身。3、衆生が真相を待ち望む姿を見る。中国共産党、中共がファールンダーファーへの迫害を始めた後、私は同衆たちと共にファールンゴンが迫害されている真相を世人に伝え始めました。当初は真相資料がなかったので自分たちで作りあちこちに貼り付けたり配布したりしました。その後、春雲公園の DVD や旧表共産党などの DVD を配布するようになりました。そして次第に対面で真相を伝えたり、真相 USB メモリーを配布したり、散退を進めたりするようになりました。多くの世人が真相を理解し、散退を決意する姿を目にすると、衆生が救われたことに心から喜びを感じました。また、真相を伝える中で人々から理解や支持を得たり、さらには助けを得られると大きな慰めを感じます。真相を伝え、衆生を救うことが私にとっては最大の喜びなのです。私は真相を伝えるのに特定の形式にこだわりません。居住区や市場、農村、公園、バスの中、道を歩いているとき、どこであろうと人に出会えばチャンスを見つけて真相を伝えます。真相資料や真相 USB メモリー、旧表共産党を配布します。特に主婦の教問、なぜ人類が存在するのか、なぜ衆生を救い再度するのか、が発表されて以降、それらの教文は私たちを励まし、より多く真相を伝え、真相資料を配布する原動力となりました。毎日どれほど歩き、いくつのバス停を乗り降りしたかわかりません。少々苦しくても疲れても、衆生が真相を理解し救われるのを見ると言葉にできないほどの幸福感が湧き上がり、心が幸せに満たされます。ある日私は市街地の中にある村を通りかかりました。道端で数人が話し込んでいたので挨拶をして近づき、こう言いました。ダーファーの主婦が私を皆さんの救いのためにここに送ってくださいました。今の世の中は混乱していて疫病も再び始まっています。この USB メモリーには災難を避け安全を守る方法、中国本土では見ることのできない真実のニュースが入っています。私は皆さんに良い知らせをお届けに来ました。すると、それが良いものだとわかり、みんながこぞって欲しがりました。一部の人は最初は受け取るのをためらっていましたが、周りの人に、こんな良いものお金を出しても買えないよ、と言われると喜んで受け取り、何度もありがとう、ありがとうと感謝してくれました。その場に集まった18人全員が受け取りました。ちょうど18個の真相 USB メモリーを持っていたので、すべて配ることができました。また、人が多い市場には頻繁に出かけます。ある市場で真相を伝えていると、一人の農村の女性が私の方へ近づいてきました。ずっと待っていました。これまで何度もここに来ましたよ。前にあなたが市場でくれた USB メモリー、本当に良かったです。私が見た後、親戚や友人にも見せたら、みんな素晴らしいって言っていました。またあなたに会えるのを待っていました。親戚や友人のためにもう少し欲しいんです。私が、今回の USB メモリーには新しい内容も加わっていますよ、と話すと彼女はさらに喜びました。そして一つまた一つと受け取り、最終的に10個以上渡しました。彼女は、こんな素晴らしいもの、私も手伝って配ります。みんなに恩恵を受けてもらいたい、 と言いました。主上が真相を心から待ち望んでいる姿を目にして、私は感激のあまり涙を流しました。師父、ありがとうございます。ダーファー、ありがとうございます。と心の中で何度も感謝の思いを抱きました。4. 世人が真相を知った後の善行。中教がファールンダーファーへの迫害を始めた初期、多くの人々は中教の欺瞞に満ちた宣伝に騙され、ファールンゴンを理解せず、真相を伝えるファールンゴン学習者を通報したり、迫害に加担したりしました。しかし、25年にわたるダーファー弟子たちの真相を伝える努力、中教の悪事、特にファールンゴン学習者などの臓器を強制的に摘出する犯罪を明らかにする活動により、多くの世人が真相を理解し、中教の邪悪な組織を離脱して、明るい未来を選ぶようになりました。真相を知った人々の中には、ファールンゴン学習者を保護し、真相伝えを助ける人も多くいます。中には警察官が真相を理解し、迫害に加担しなくなるだけでなく、ファールンゴン学習者を守ることさえあります。そして真相を知った多くの人々がダーファーの修練を始めるケースもあります。2008年のオリンピック開催期間中、多くのファールンゴン学習者が中教により連行されました。ある夜、私はある住宅地で真相資料を配布して帰宅する途中、自宅の前で人影を見かけました。不審に思っていると、その人が急に近づいてきて、〇〇さん、ずっと待っていたんですよ、と言いました。見ると、それは近所の理髪店の女性店主でした。以前彼女に真相を伝え、参拝を進め、店には中国共産党は滅びるという意味の中国共産党亡という字が自然に浮かんだ象字石の拡大した写真を残しました。彼女は私に、早くお宅にある真相資料を持ってきてください。公安があなたを探しています。あなたの写真を持って市場で聞き込みをしているんです。と言いました。私は、でもあなたに迷惑をかけるわけにはいきませんと答えましたが、彼女は他のことは気にしないで資料を持ってきて私が保管しますと強く言いました。彼女の説得に負け、資料をまとめて彼女と一緒に理髪店に持っていきました。それでもやっぱり迷惑をかけるのは良くないと言うと、彼女は何も言わないで大丈夫だから早く行って、私の夫はファールンゴン迫害の実行機関の警官ですからここには来ませんと断言しました。その夜、私は彼女に感謝して立ち去りました。オリンピック終了後、私は彼女を訪ねて真相資料を返してもらおうとすると、彼女はあの夜あなたが去った後、資料を背負ってあちこちに行き全部配ってしまいましたと言いました。この話を聞いて私は非常に感動しました。常人である彼女がリスクを冒してダーファー弟子がするべきことをやってくれたのです。彼女の選択に心から喜びを感じ、彼女の善行が福報を受けることを確信しました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。 またある日、私はある住宅地で真相資料を配布していました。停車中の車一台一台に増字石の写真を挟んでいました。すべて挟み終え立ち去ろうとしたとき、大柄な警備員が私を遮り、警備室に連れて行かれました。警備隊長は私を脅して、どれくらい配った、正直に話せと言いました。私は、車の持ち主がファールンダーファーは素晴らしい、新善人は素晴らしい、ファールンダーファー派をジェンシャンレン派を覚えて出かけるとき平安を保ち、災難を避けるようにするために配りました。悪いことは何もしていないし、誰にも害を与えていません。法律を犯していません。と答えました。その後私は心を落ち着け、新善人の素晴らしさや、ファールンダーファーは素晴らしい、新善人は素晴らしい、ファールンダーファー派を、ジェンシャンレン派をという心からの9文字を唱えることで、平安を得ることができ、福報を受けられると説明しました。私が話している最中、警備隊長が突然険しい顔で私に身分証明書を出すように言いましたが、私は持っていないと答えました。すると彼は怒ったように、すぐに取りに行け、身分証明書を登録すれば済む話だ、と言いました。私はその時、彼が身分証明書を求めているのは、登録した後に私を警察に引き渡すためだろうと思いました。そこで、私に身分証明書を取りに行けと言いますが、私が逃げるのを心配しないのですか？と聞きました。すると彼は、安心しろ、誰かがついていくから、と言いました。その時私は特に深く考えず、身分証明書を取りに行くためにタクシーで家に帰りました。身分証明書を取り帰る途中、私は、すべては偶然ではなく必然的に起きたことだ、と考え、堂々と立ち向かい、この機会を利用して警備員に真相を伝えようと決意しました。再び住宅地に戻った時はすでに夕暮れ時でした。警備室に入ると警備隊長は穏やかな声で、なんでまた戻ってきたんだ？と尋ねました。私は答えました。私は新善人を修練している者として約束を破ることはできません。私のことであなたが仕事を失うわけにはいきませんから戻るべきだと思いました。実は彼は私に逃げるように促していましたが、私は彼に責任を負わせたくなかったのです。そして彼を救おうと思いました。彼は私に、食事はしたか？と尋ねました。私は、こんな状況で食事をする気になれません、と答えました。すると彼は、もう帰ってくれ、と言いました。しかし私は、帰れません。私が帰ったらあなたは仕事を失いますが、どうしますか？外で働くのも簡単ではないです。一家はあなたを頼りにして生活しています。あなたは私のせいで仲間たちまで仕事を失いかねないと言っていましたよね。そう言うと彼はとても感動した様子でした。まさか私が戻ってくるとは思ってもみなかったからです。彼はこう言いました。あんたが資料を配ったことが通報された。説明を求められるのは仕方ないことだ。でも大丈夫さ。あんたを解放したことで俺がここを辞める羽目になったとしても、仲間たちを連れて新しい仕事を探せばいいだけの話だ。だからもう行ってくれ。私が警備室を出て少し歩いたところで警備隊長が、ちょっと待て、と呼び止めました。彼は私を追いかけ、押収した真相資料の包みを私に差し出しながら言いました。これ、自分でちゃんと守るんだぞ。ほら、言ってくれ。その資料を受け取った瞬間、私は突然涙が溢れ出しました。師父の限りない慈悲、そして一つの命が救われたことに胸を打たれたのです。その時私は善の力を実感しました。善には計り知れない力があります。それは師父の衆生に対する慈悲そのものなのです。28年間の修練の道を振り返ると、多くの磨難を乗り越え、 数えきれないほどの苦を舐めてきました。しかし、私は自分がこの世で最も幸せな人間だと感じています。人生の真理を理解し、真善人に従って生きることの喜びを味わい、ダーファー弟子であることに誇りを抱いています。私が恥じているのは、自分の行いがダーファーの要求にはまだ遠く及ばず、多くの執着心を放下できていないことです。限られた最後の時間を大切にし、ダーファー弟子としての三つのことをしっかり行いたいと思います。法をよく学び、内に向けて自分を探し、しっかりと収めること。そして多くの人に真相を伝え、できるだけ多くの人を救い、戦死の誓約を果たし、師父の救いの恩に報いたいと思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。